もともとそのさっきのパブの話でも、イギリスのパブの話でも、そこに行かずに応援する応援の仕方って、こうカルチャーとしてすごくあったと思うんですね。そのパブとか、そういう意味でこの状況の中で、あの応援っていうのがオンラインも含めてどのように展開されている印象を受けますか？いろいろ今もお話しされましたけど、
ね、だから本当にやってる側からしたら本当つらいだろうなというかね、手応えが本当にやっぱり人の声援って、ね、やっぱりないと寂しいんやろうなっていうか、あのさっきの市民マラソンの話でもやっぱりこう応援されると足が動くんですってよく言ってくるんですよね、うん、だから本当にやっぱり生身の人間の応援ってやっぱりスポーツやる人にとったらやっぱり、ね、やっぱ必要なんだろうなと思いながら、それができないもどかしさを見てる側は感じてるだろうし、うん、つまりあの単に気晴らしでスポーツ、その全然ファンでもなく、ただ気晴らしで消費する側からしたら別に観客がいようがいまいが変わらないわけですけど、やっぱりそうじゃない、本当に応援したいから見てるっていう人たちが、ね、本当にそれができない環境ってすごい、ちょっとしかもそれがいつまで続くか分かんないし、ね、今回5000人以内でスタジアム入れたけども、それもそれで、ね、十分なわけでもないだろうし、これから先またゼロになっちゃうかもしれないというか、パンデミックの状況次第で変わってしまうかもしれないと思うと、なんとも本当言えないんですけどね、
うん、選手に届く応援という意味では、うん、今は何ともしがたいという、そういう
ですよ、ね、
ことなのかな、うんうん、
そうですね、まあ、そのオンラインでその無観客でやってる時にも、そのオンラインでそのファンクラブとかでズームで集まって応援しましょうみたいなのとかはあって、まあ、そのチームの OB とかを特別に解説に呼ぶからズームで集まって応援しましょうみたいなのがあって、まあ、応援する側としてはそれはそれで少し集まってる雰囲気って出るし、まあ、あのパブとかスポーツバーに集まって観戦するのも、その少しあの昔のやってたことに戻ってる感じはあるかもしれないですけど、でもやってる側としては、プレーしている側としてはそういうふうに見られてるって感じられないですし、あとまあなんで、まあライブ音楽とか演劇のライブとかも、いやそのあたりはもっとなんか観客の、まあ、なんていうか、プロスポーツが観客の反応を気にしないわけじゃ当然ないと思うし、パフォーマンスにも関係あると思うんですけど、演劇とか音楽とか、まあ、中継でやればその少しは代わりにはなるし、その、まあ、聞きたい側の方には完全に代わりになるかもしれないですけど、やっぱりパフォーマンスしている側としては、あの反応が知りたいというか、まあ、あのそれは多分あの大学とかのオンライン授業とかもそうで、まあ、あのやり方にはよるし人数にもよるんですけど、すごい大人数の授業だとやっぱりあのビデオを見せるとか学生の音声を入れると、あの通信容量とかの関係もあるので、うん、そこは切ってやらざるを得ない時もあって、反応がわからない、まあ、みたいなところもあるので、やっぱり、まあ、できるけど違うみたいなところは当然ありますある気はします。
うん、そうですね、なんか授業って言われたらすごいリアルになりましたなんかズームでやってて全然こちらが見えないで生でやっていると、あのそこに人はいることは確かなんだけど、だけどな、何にこう話してるんだ、私見られてるんだろうけど何に話しているのかなって、すごくあの今あの遥かな人をこうやって収録してますけど、顔が見えるので、なんかこう言葉だけじゃなくて伝わっていたりつながっている感じがしますけど、確かにそれは難しいですね、オンラインで発信をする ていうのの、そのやり取りみたいなもの、うんうん、音だけじゃない、言葉だけじゃない、なんか、うん、スポーツはそれがかなり大事なんですね。
だとというのは多分ありますね。特にまあでもそのスポーツによっては全然、うん、あの観客入らないあのスポーツとかあるし、あのやり始めた段階、子どもの頃とかそのアマチュアでやってた頃っていうのはやっぱあの、まあ、日本で高校野球とかアメリカの大学野球とかになると全然違いますけど、あのアマチュアでやってた頃には観客いなかったっていうか、親だけ見に来てたみたいな時もことはあると思うので、とかあとマイナースポーツになると特に観客もいない状態でやるみたいなのもあるので、それがどう違うのかっていうと、まあ分かんないというか、まあでもプロになったらやっぱりその観客のためにプレーするみたいなところが出てくるのかなみたいなのもあるのかもしれないですけど、
それがプロであるっていうところもあるのかもしれないですよね、うん、プロスポーツっていう見ている人がいるその場所、土俵があってっていう、
もあるかもしれないですし、うん、まああのマラソン大会とかも、まあ、その大会でもちろん記録とかが出るからそれがモチベーションになるっていうのは当然あると思いますけど、まあ、記録を出すだけなら一人でこう黙々と 42.195 キロ走ればいいみたいなところもあるので、やっぱりあの、はい、なんていうか応援してもらうっていうとなんかちょっと自己顕示欲みたいなんで変ですけど、まあ、なんか違う、それとはまた違うモチベーションがあるんだろうなというのも、出たいって思うのはあると思うし、
うん、あの学生が剣道をしていて、その剣道の応援について聞いたときに、あの声援しちゃいけないって、
うん、
拍手だけって言われて、あスポーツでも応援の仕方ずいぶん違うんだなと思ったんですよね、うん、その会場の中で空気としての緊迫感とか、みんなが見ているというこの視線があったとしても、 それは空気であって音じゃなかったりする、
うん、
その応援としての音じゃなかったりする、結果としての拍手があっても、だからその時に応援って何だろうっていうふうにちょっとこう思って、じゃあそれは多分スポーツによって随分違う、てかもともとそのスポーツがこういう応援の仕方とか、プロがこういう応援の仕方っていうのもイメージがインプットされて、それ自体がこうスポーツだったりモチベーションだったり、あの総合的なもんなんだなって思ったんです。でそれでじゃあ今の状況の中でそういうモチベーションを含んだ応援とか、そのプロの方、パフォーマーの方、それはスポーツとは限らないんだけど、どういうふうに消化していって、なんか今を演じるって変ですけど、あの持っていくのかなっていう、それはあのスポーツと限らず多分今みんながこうイメージ作りをしてたりとか、そこにどう持っていくかっていうことを考えている時期なんだろうなっていう、そういう感想を、そのなんか他のスポーツと考えたりしたときに、あるいは授業もそうなんですけど、なんか思ったりしたんですけどね、うん、
そうですね、まあ、スポーツによるっていうのは確かに、あのテニスとかゴルフとかはプロスポーツでも、あの観客はそのプレーの続いてる間は声援してはいけないっていう、ルールになっていて、まあ、集中力が大切だからっていうのはあると思いますけど、で、まあ、あのその2つは特に観客があのうるさくすると審判に怒られるっていうあれなんですけれども、
そういう、
あの静かにしてくださいって言われるですね、あの、まあ、そういうのもあるので、確かにスポーツによっても観客の反応、どういうのが得られるかっていうのは確かに違 違います。でもそういうのがもうやっぱり無観客になるとなんか違和感、やってる側としては違和感あるのかなっていうのはまたあると思うんですけど、
確かにテニスとゴルフね、確かにそうだなと思って、これはこれでなんか観客試合、あ、どうだったんだろういや今ゴルフもね多分やってると思うんですけどね、アメリカとかで、うん、プレイヤーがどう思ってるのか気になるなと思いますけどね。
とまあやることによってもあれいろいろで、多分あのラジオなんかは特に、まあ、あの商業的にやってるラジオの場合は割とあのリスナーからのお便りとか、最近はリスナーからの LINE みたいな感じで結構リアルタイムで反応来たりして、それを読んで場をつないだりとかトークを展開させたりとかしますけど、あの放送によってはとか放送やってる時間帯とかによっては割とこう誰に聞いてるのか分かんないっていうか、どこに喋ってるかどうか分かんない状態でそもそもやるみたいなこともあると思うので、どうそれもどうなんでしょうね、その慣れ、そういうのに慣れてるかどうかみたいなのも実はパフォーマンスする側としてもあるのかもしれないんですけれども。
そうですね、考えたらはるかなショーもそういう意味ではあの想像のパフォーマンスですよね、あの私たちのこれどんな風に届いてるかとか、今は見ラジオはいつも見えないもんね。
そうですね、まあ、あの、うん、完全に一人でやることが少ないので、誰か話し相手がいるっていうのは、
うん、
まあ大事なことなんだろうとは思うんですけれども、
なんかトムさんは一人の番組が多いから、うん、いつもその何が大事って聞いたらやっぱりそこにオーディエンスがいるっていう、そういう前提で話すっていうことは大事だって、うん、最初ラジオを始めた時に、番組始めた時にそう言ってますね、うん、それと同時に喋りながら自分が学んでいくっていうか、そういう人に伝えることによってあのオーディエンスも想像するし、伝えようとも思えば自分が学ばないと伝えられないので、
うん、
そういったことをこういろいろこう想像して考えて情報を得て伝えるっていう、そう媒体になることによるこう自分の鍛え方みたいな、そういうのが面白くかったり、実際に反応があるかどうかは別にして、そういう想像力の中でその発信するとか、まあ、スポーツはどうかわからないけれど、それはなんか大事なとこなんだろうなって思いますね。そういうのをこう想像するなんか意識して考えざるを得ない時間にいるのかもしれませんね、うん、今私たちは。
そうですね、でもまああのはるかなショーなんかは昔からあのオンラインでビデオチャットでつないで、うん、まあ、みんなが遠くに行っちゃったからっていうのはあるんですけど、必要にそれ必要に迫られてあのオンラインチャットでやってましたけど、まあ、最近の緊急事態宣言出てる時なんかは普通に商業ラジオ局とかでも出演者があのズームで出演とかみたいなことやってて、最初はやっぱり試行錯誤してて音声が悪いとか遅延があるみたいなことをやってたりとか、あとまあそうですね、あとまあ観覧客を入れない公演とかテレビの収録とかそういうのもそうですけど、ある意味そのコミュニティラジオ局でやってることが、うん、あの先取りしてたっていうのがいいんですけど面白いというか、
うん、そうですね、あのメディアロッコーのついのさんがメディアロッコーの話を5月6月してくれた時もそう言ってますね、
うん、
あなんか私そのオンラインになって実際にみんなが集まることができなくなって、それで立ち点でいろんな人をつなぎながらそのライブ配信をしていくってことをより工夫してやらないといけなくなったけれども、いやなんかテレビとか見たらみんな近づいてきたねみたいなあのそういうこういつまで DIY でやらざる得なかった、たくさんのお金もかけられないし、そういろんそこでできることでどうやってつないでいくか、放送番組を配信していくかってやっていたこと、 それがこう いろんな意味で今あのテレビ局とかもやってるねみたいなところで話してましたけどね、この間はるかのショーでいろんなことを継続していくために何が一番いいのかっていうのをみんな必死で模索しているんでしょうね。しかも見えない状況でその先がどうなるかっていうのは、
ね、なんか本当なんとも言えないのは本当はあれなんですけど、ね、これ無観客とかこういう応援の制限になんかこうアジャストしていくっていうか慣れていかなきゃいけないと思いつつもなんか本当の意味で慣れないようにしたいというか、こういうのは早く、ね、続かないようにしてほしいなという思いしかないなと、まあ、正直なと。
ただいまお届けしたのはくるりの鹿児島おはら節でした。立石さんからトークの補足メッセージが届きました。読んでみます。コロナ禍でのスポーツ応援については今後も模索が続いていくものと思います。トーク収録後に知ったのはサッカーでもドライブインパブリックビューイングが行われたということで、古くから行われてきたドライブインシアターの応用形といった感じでしょうか。それからそうそう、アーバナシャンペーンの渡るさんからも先週のポッドキャストを聞いてくださって、それでメールをいただきました。渡るさんは今年の楽しみとしてこのインディ500をモータースポーツ観戦しに行こうと思っていたので、トークすごく面白かったということなんですが、今年のインディ500がコロナの影響で5月から8月に延期になったんですが、8月でも第2波が心配ですよねということと、それとスポーツも GIS の格好の適用分野ですということで、渡るさんひょっとして GIS シリーズでもまたスポーツのお話、展開しそうです。楽しみですね。はい、それでは時間ですね。それぞれの場所で手洗い消毒換気も忘れず、どうかゆっくりと週末をお過ごしください。来週もまた遥かなショーでお会いできますように。WRFE is an open forum for the Mass Champagne Community. Views express those of speakers and do not represent WRFU, Avana Champagne Independent Media Center. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU, Avana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.